はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。そしてもう一人お願いします。
ナンスケです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ディギンアマゾンプライムビデオということで、この3人で、やるのは、アマゾンプライムビデオの映画作品を題にして、ネタバレなしで感想を話すという企画を今回もやりたいと思います。で、今回のお題作品は、ケンス君が選んでくれた作品で、君が描く光となります。では、本作の概要をケンス君、お願いします。
はい。チェジュ島の町で伝説の海女として知られるケチュンと孫娘のヘジは、お互いを見守りながら平和に暮らしていた。そんなある日、ひょんなことから最愛の孫娘が失踪してしまう。ヘジを探すために全力を尽くしたケチュンは12年の歳月をかけてヘジを探し出すという作品です。
はい、という作品なんですが、今回はこの作品の感想をナンスケ君からお願いします。
はい、君が描く光なんですけど、そうですね、これまあちょっと僕、全体的な感想で言うと、なんかすごい僕はめちゃくちゃこれ面白かったなって感じで、なんか普通にまずなんか映画的な演出がすごい上手い映画だなってまず思ってて、なんか冒頭のこのケチュンと孫のヘジっていう おばあちゃんのケチュンと孫のヘジとのやりとりだけで、まあ結構もうなんですかね、2人の過ごす時間のかけがえのなさみたいなのが結構伝わってくるような、まだ何も起こってないのに結構僕はここだけで自然と涙腺をなんか刺激されるような、おばあちゃんと孫がなんかつつましやかに暮らしてるみたいな描写だけで結構刺激される、涙腺刺激されるような感じで、でなんかその最初の方の父親に会いに行くとか言って、孫連れていくところでなんかお墓の前で遊ぶ孫が遊んでるシーンみたいなのとか入れてくる感じとかも、なんかわあなんか切ないなみたいな感じが何も説明してないのにすごい切ないなっていう感じとかで、めちゃくちゃなんかグッと、とか冒頭だけで僕なんかこれ映画的 なんか説明台詞とかないのに結構グイグイ切なくなってくるのが印象的で、でなんかでまあその説明でもあった通り、そこからまあその孫娘である可愛い女の子のヘジがいなくなるんですけど、そのなんかいなくなる瞬間のカメラの撮り方とかもすごい良くて、なんかいなくそこまでなんか市場みたいなところで2人で買い物してるんですけど、それでちょっとカメラがこう後ろから追ってる時にカメラの何ですか、向きが一瞬ちょっと上にちょっとだけ上に行って、瞬間に下向いたらもうさっきまでおばあちゃんの裾みたいな肘のなんか服を裾のとこをこうやって持ってた手が消えて、もう孫いないみたいな感じになってて、あれと思って、だから僕も見ながら、あいい日になったみたいな感じになって、んでおばあちゃんも必死に探し出すっていうシーンの、この何ですかね、ちょっとふっと急にいなくなる撮り方みたいなとかが、なんかこっちも油断してただけに演出としてすごい、うわーみたいな感じでこっちも驚くみたいな感じとかの、なんかね、撮り方とかの演出の高さみたいなのもめちゃくちゃ良くて、なんかもう結構その冒頭の部分シーン何分かで、なんかクオリティ高い映画だなっていうのをすごい感じたって感じでしたね。うん、でまあそこから12年、いきなり12年経つっていう感じになってて、うわもう12年経っちゃったっていう感じなんですけど、見てて、そう12年経って、そのヘジが まあ、ちょっとその祖母のもとに戻ってくるっていうシーンにまたなってくんですけど、これだから、まあ、その、まあ、見つけ出すって書いてたかな、その、あの、ヘジを探し出すって、あの、概要とかでは書いてたと思うんですけど、なんかどっちかっていうとな、そのヘジが、あの、自主的に戻ってくるみたいな感じで、うん、あの再会、おばあちゃんと再び再会するシーンで、まあ、物語が動いていくんですけど、なんかここの時点のその戻ってくる来た時の何て言うんですかね、こっち見てるこっちの小さな違和感みたいな部分とかの付け方とかもうまくて、うん、なんか まず見てて、なんでこれまで戻ってこれなかったのかみたいな疑問とかが浮いてくるんですけど、なんかそれの説明とかも一応なんか筋の通った説明とかも してくるし、なんかそのヘジが12年後のヘジが置かれてる状況っていうのを、あの、せ、なんですかね、なんかちょっとなんかヤクザみたいな、ヤクザじゃないですね、チンピラみたいな若い男の子たちになんか搾取されて、なんか売春みたいな仕事とかを、売春未遂、売春なんですかね、あれ、なんか詐欺みたいなのをさせられてるみたいなシーンとかが入ってくるんで、そこの、あの、おばあちゃんと再会するまでのちょっといきさつみたいなのを映画を見てるこちらだけは知ってるんで、なんかそこで彼女がお金に困ってるっていう状態を知ってるから、そのタイミングで戻るってことは、あの、なんかすごい不穏なんですよね。だから見てて、うん、彼女が現在抱えるお金、直近のお金が必要な問題とかが、あの、分かってるから、この後どんなトラブルになっているんだろうかっていうのがすごい興味を惹かれていくんで、なんかそのいろいろ違和感ありつつも話を進めてってしまうんで、見続けてしまうんで、なんか後半のそのある展開な部分に、あーみたいな感じで結構ちゃんと驚けるというか、
うん、
なんかこの辺のやっぱお話の展開とかもすごいうまいなって思って、僕は、うん、なんか本当に最初から最後までもうずっとあーって感じで驚きながら見れたし、うん、で最後の方とかのね展開とかもなんか、なんかとか結構大変なことになった後の最後の方の展開とかも、あ、こういう執着なんだっていう部分とかもしっかり、なんですかね、やっぱ最初のその孫とおばあちゃん、あ、孫とおばあちゃんのその切ないやり取りとつながるような、なんか感動的な感じの終焉に向かっていく感じとかもめちゃくちゃグッときたし、だから結構最初から最後まで、うん、僕は大満足で見れたって感じの映画でしたね、うんうん、本当に感動作みたいな感じで、ちゃんとグッとくる映画でしたって感じですね、うん、で、まあ、あの主演のこの主演というか、あの孫娘のヘジの、その、まあ、12年後演じてるのが、あのキム・ゴウンっていう女優さんなんですけど、まあ、この人はあれですね、あのこの間で言うと、あのパミョっていう、あの、
うん、
映画で、あの、何ですかね、あれ、あれ、あれ、なんていう職役割の人でした。あ、ウーダン、フーダンか。なんかミッコみたいな感じの役だったと思うんですけど、
うん、
まあ、あのすごい凛とした感じの役の人を、女優さん印象的だったんで、なんか割と結構この映画ちょっとだい、そのパミよりはだいぶ前なんで、ちょっとなんかさ、ね、顔もこの時はまだふっくらしてる感じで、でもなんかやっぱ目力みたいなのが、あのグッと見てて感じるような感じの女優さんなんで、なんかね、すごいやっぱこの人の出す雰囲気みたいな良かったなと思いますね、うん、で、まあなんかそうですね、この映画で、だからそのケチュンっていうおばあちゃんの役の人とのやり取りもめっちゃ良くて、なんかね、僕と一番この孫、このヘジと、大きくなったヘジとこのおばあちゃんのやり取りで一番好きなのは、やっぱあの空と海っ どちらが大きいのかみたいなのが何回かだ、うん、出る問いかけみたいな部分の、やっぱあの12年後にあの空と海どちらが大きいのかっておばあちゃんが聞いた時の中の反応とか、あのシーンのお互いの表情の微細な、なんていうんですかね、変化とかの出し方みたいなのが本当に演技合戦としてすごいグッときて、僕あそこのシーン本当にいいなと思いましたね。なんかそのニュアンスっていうのがやっぱり後で振り返るといろいろ思うところありっていう感じになってくる感じだから、もう一回見直すみたいな感じで僕は見たんですけど、すごいあそこのシーンとか良かったなと思いますし、あと知ってる俳優さんでいうと、やっぱまあヤン・イクチュン演じるあのまあ 息もできないのあの人ですよね、あの美術教師の役っていうのがいるんですけど、まあ、この人もねやっぱなんかあんまり彼のバックボーンとか語られるわけじゃないんですけど、なんかやっぱり息もできないをやってたあのヤン・イクチュンっていう感じがすごいするんで、なんかいろいろあったいろいろ知ってるなんか人なんだなみたいな感じがすごいして、なんかセリフとかもね、なんかうまくなんか描くなら影より光を見ろみたいなことを、あのなんか人生の生き方みたいなのを導いてあげるようなセリフだなと思うし、なんかそこら辺とかのね、なんか存在の佇まいだけで説得力がすごいっていうのはヤン・イクチュン良かったなと思いますね。うん、そうですね。だからまあ僕は役者さんもみんな良かったし、お話も良かったし、演出も良かったんで、すごい大満足な映画だったなっていう感じです。はい。僕の感想は以上です。
はい。ありがとうございます。では、2番手は自分ロンペの感想を話したいと思います。この君が描く光は、吹き替えはなかったんで字幕で見ました。で、まあこれ、まあ僕のざっくりした感想を先に言うと、かなり僕も良かったと思いました。まだまだ知らないいい韓国映画があるんだなっていうふうに思ったんですけど、うん、この映画は、まあどうやら日本では一般公開されてないですけど、ただ2016年の東京国際映画祭のアジアの未来部門で上映されていて、その時の上映タイトルはケチュンばあちゃんっていうタイトルで映画祭では上映されていたみたいなんですけど、あれですね、2016年の東京国際映画祭だと、もう僕とケンス君は一緒に映画祭で映画を見てる頃だと思う。まだ六本木時代のティフですけど、うん、まあ、このね、ギギンのお題の選ばれるってことは二人ともティフで見てなかったってことになるんですけど、うん、じゃあなんか僕がちょっと気になってこの年のティフで何を見てたのかなって思って、メモとか見返してみたら、例えば、ホン・サンスのあなた自身とあなたのこととか、あとは、ちょっと前、なんでしょうね、去年か、ボーイズ・イン・ザ・ボートを取り上げた時にもちょっと話したと思うんですけど、カラム・ターナーが出てた浮草たち。
浮草たちの年か。
そう、あれが2016年ですね。はい、だから、はい、あの頃、あとね、サーミー・ブラッドとか、まあ、サーミーの血。
サーミーの血、うん、ああ、懐かしい。うん、
とかね、今泉監督の退屈な日々にさよならをとか、
そうね、確かにその回を多分一緒に見てたりする。
そうそうそう。そう
するから、
うん。
金子綾乃のライブがついて
る。そう、ライブ付きのね、僕が TIFF で初めて Q&A で質問した回ですけど、この、うん。まあ、僕はラブディアスの板橋き謎への子守歌っていうですね、8時間超えの映画を見た年だっていうことで、もうものすごい記憶に刻まれてる年でもあるってところですけどね、うんうん、あの年に 上映されていた作品ということですね。まあ、ということで、当時は見ていなかった作品ではあるんですけど、まあ、東京国際映画祭では上映されていて、今回見たらこれが良くて、やっぱね、長瀬君も言ってましたけど、これ、映画としてやっぱとっても上手くて、もちろんネタバレなしで話すんですけど、ちょっとね、ネタバレなしの感想でもやっぱ鋭い人はこの僕らの感想に聞いても話の方向性分かってしまうと思って、本当に映画のを見て驚きたい人は何も感想を聞かずに先に映画見た方がいいかなとは思うんですけど、まあちょっとねこういうなんでしょう企画の性質上しょうがないですけど、というのも僕がこの映画見ていて、この孫娘である平次の行方不明からその12年経っての再会ってところから、まあ本格的にこの映画始まるってそこからだと思うんですけど、やっぱ再会してから少し見て、なんでしょうね、まあこういう感じの映画かっていうふうに思ったふうに、やっぱ最後まで見てみるとそうはならないってところがあって、やっぱね、まあ、ナースケ君が言ってた部分でもあるんですけど、やっぱ途中でやっぱサプライズ的な展開があるので、やっぱね、僕もそこに至る情報の出し方がやっぱり周到だったと思うし、やっぱね、僕も注意深く見てると、あれあれっていう少しずつの違和感を感じていくってところがあって、たとえ、これね、注意深く見ていなくて、そのサプライズで判明したときに、その違和感が感じられずに、えってなった人がいたとしても、きっと映画を振り返ったときに、あ、そういえばあんな描写あったってなるのが僕はいい伏線だと思うんですけど、やっぱこの映画にはそれがあるという感じがするってところですね。で、まあ、この驚きの事実みたいのが、まあ、ただのサプライズではなくて、ちゃんとこの映画のラストに向けたつながりのあるものにもなっているってところですね。で、まあ、ちなみにこの映画の終盤はかなり僕は感動的な展開になるとは思ってるんですけど、やっぱその話の構造と描きたいものが合致してるというか、これがやっぱ、まあ、脚本もですけど演出も絶妙にうまくて、感動も、純粋に感動もするし、すごい僕はやっぱ映画うまいなと思いながら見てしまったってとこですね。で、特にこの構造的な話作りのうまさって、いわゆる本格ミステリー的な構造ではないんですよ。つまり、その話の真相にたどり着くすべての要素が、事前に映画の中で提示されているわけではなくて、だから終盤流される内容を知らないとわからない部分も あるってところですね。だからこの話見て、全部は分かってました、予想通りでしたっていう見方はできないし、そう言ってる人は嘘だろうって感じがするんですけど、やっぱ事情なんか全てわかんないけど、やっぱここは変だな。この描き方はおかしいなっていうのの、散りばめられてる感じですかね。やっぱこの辺がバランスが絶妙だったなというふうに思います。で、まあ、キャスティングの話をすると、やっぱり僕もまずは孫娘のキム・ゴウン。これ映画の制作年っていうと2016年なんで、まあ、今から9年前なんで、単純計算すると、キム・ゴウンが25歳ぐらいの時の映画ですけど、まあ、やっぱりね、今からすると、去年日本公開もして話題になったパミョの演技が、やっぱ印象的だったと思うんですけど、やっぱそれとは全然違う雰囲気だし、以前にディギネットフリックスの初期の頃に、 夜の音楽アルバムって作品をお題にしてるんですけど、その映画の主演がキム・ゴウンで、でもその映画よりさらに数年前のキム・ゴウンなんで、やっぱりね、あの彼女のキャリアの初期って感じなんで、パメの役は印象的でしたけど、やっぱそこと見比べるのも面白いなって感じがするってとこですね。で、あとは、このケチョンばあちゃんの、ユンヨジョンですけど、まあ、なんでしょうね。韓国を代表するおばあちゃん俳優って感じで、まあ映画で言えば、まあなんといってもね、リアイザクチョンのみなりのおばあちゃん役で、まあ、アカデミー賞のね、助演女優賞取ってますからね、ノミネートだけじゃなくて、受賞っていうので、まあすごい、当たり前ですごいんですけど、この、まあ、君が描く光の中でも、このね、ケチョンばあちゃんが、山菜とか撮ってる場面があって、なんか、みなりっぽいなって思ったし、これ、だからみなりの方が後だから、絶対これみなりの脚本の時に、この映画参考にしてるよなって感じがしたっていうと、うん。で、あと、ちょっと近年では、まあ、ドラム方面の出演も多くて、なんといっても、Apple TV プラスのパチンコっていうドラマですね。で、パチンコって作品は、まあ、半分以上日本が舞台で、いくつかの時代を描く作品なんですけど、その中で、年取ってからの主人公を演じてるのが、このユン・ヨジョンで、見応えありますけど、やっぱね、この人すごいのは結構前から現在に至るまですごいおばあちゃん役を演じてるっていうとこで、今、この2025年現在だと実年齢77歳なんですけど、この君が描く光の中でも、だからね、年月の経過がある作品なんで、その各パートで、ケチョンバージョンが年を取っていきますけど、その変化みたいなのをきっちり演じてるっていう感じがしますよね。その、おばあちゃんってことはわかるけど、その、やっぱね、この作品を見ても俳優の実年齢はわかんないっていうか、なんか実はもっと若いのかなって思うところもあるぐらい、最初の方とかね、すごい元気な姿とかを演じているんで、まあやっぱそこの、演じ分けとかもすごいなっていうふうに思います。まあ、あとはね、ヤンイクチョに出てますけど、まあ、これは、ケンス君が話すんじゃないかなっていう感じですかね。まあ、僕はあんま言わないですけど、あとは、この監督ですね。やっぱ、脚本も演出も良かったんで、この監督を調べたら、なんか、チャン監督っていう、名義が、ちゃんだけっていうですね。検索するの難しいし、すごいいろいろ困るだろうって感じがする。このちゃん監督ですけど、やっぱこの人すごいんじゃないと思って調べてみたんですけど、やっぱね、フィルモグラフィー見て僕、過去作品一作も見てなくて、ちょっと、なんか見てみようかなと思ったら、過去作いっぱい見れるんで、まずは、Unext にあったブラッディミッションっていうなんか、2018年のチャン監督作を見てみたら、これね、学編ものホラーみたいなやつの一種だと思うんですけど、まあ、デスゲームものっていうか、まあ、全然違うタイプの映画で、まあ、これは普通に撮ってるなって感じがして、もう一個 Unext にあった、ポイントブランク、標的にされた男っていう作品があって、これは、あれですね、2014年のチャン監督作なんですけど、その前にあった、フレッド・カバイエっていう監督が撮った、フランス映画の、この愛のために撃てっていう作品があって、僕はこれは見てたんですけど、これのリメイク、韓国リメイク。 とこですね。
すごいな、なんか。
だから、まあ、はっきり言ってフレンチノワールみたいな作品だったんで、まあ、それの、リメイクを結構、韓国でガッツリやってる感じ。で、これはね、話としてすごい面白いんで、脚本は元々の面白さっていうところだと思うし、これ、すごい面白いんで、この韓国リメイクの後にさらにハリウッドリメイクがされて、それは、ネットフリックスで多分見れると思いますけど、出演がフランク・グリロとアンソニー・マッキーっていうですね、ウィンターソルジャー、出てる作品で、もうこっちはまだ見えてないですけど、なんかこれもいいんじゃないかなっていうところで、まあ、あとね、何作か見れるんですけど、さらに言うと、Amazon プライムビデオに、で、僕ら選ばなかったですけど、ナックルガールって作品が、日本、韓国合作かな、で、東京国際映画祭でもやって、Amazon プライムビデオ配信になった作品で、あれの監督がまさにこのチャン監督っていう。
あ、そうなんだ。
うん。だから、ちょっと、この、君が描く光とは、かけ離れたような作品ばっかり撮ってるっていう。
そうだな、職人監督って感じ。
ちょっと不思議な監督だなっていうところですね。だね、うん。で、だから東京国際映画祭でこの映画はやってるんで、まあね、当時、Q&A とかのために来日もしてるんですけど、その、teaching Q&A の動画はね、見れないんですけど、まあ、東京国際映画祭のサイトに行くと、Q&A の書き起こしみたいなやつのリンクは飛べるんで、そこを読める、とこを読むと、まあまあ、その Q&A の内容とかは見えますけど、やっぱ、この作品の脚本っていうか、話どうやって作ったのかなっていう、やっぱ質問があって、なんか原作ものですかみたいな質問があって、それに監督答えてるんですけど、これ原作ものではなくて、完全にオリジナルってことなんですけど、なんか、このチャン監督が、韓国の多分大学で映画の多分講義を取ってるみたいで、で、その、まあ、生徒なのかなから、最初のアイデアが出た。ものを一緒に膨らましていったみたいな話らしくて、なんか、そのアイデア出した人もすごいなって感じがするし、なんか、そっからなんか、すごい完成度の高いものを作り出したんだなっていうところがして、なんか、あ、だからなんか、他のものとは経路が違う作品なのかなともちょっと思ったっていうところでしたね。だから、ちょっと他の作品もちょっと見てみようかなって思ったし、名前を覚えておこうかなと思ったこのチャン監督の作品だったかなっていうところですね。はい、僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では最後は、ケンス君の感想とケンス君に。選んでもらったんで、選んだ理由もあればお願いします。
はい。君が描く光は、僕は、字幕版で見たんですけど、まあ、選んだ理由はですね、まあ、いつものように、まあ、課題作を決めるかと思って、Amazon プライムビデオのホーム、関連作、関連作、ホーム、関連作みたいな感じで、いろんな作品をね、こう、ディグしてて、あ、そしたらパッて出てきて、この映画が。で、なんか良さそうだなと思って。で、まあ一応作品トップには2021年ってあって。まあただ、韓国映画の課題作はですね、まあ僕去年10月の課題作、ハミングっていう作品で、新作だと思ったら2009年の作品だったっていう、まあ割とでかいやらかしをしてるので、一応検索しとくかと思ったら、まあ、2016年の東京国際映画祭で上映されていた作品らしくて、まあ、やっぱ2021年じゃないじゃんって思ったんですけど、まあ、まあでも TIFF でかかってた作品なんだったら、それはそれでいいかと思って、 まあ選んでみたって感じですね。で僕もそのタイミングでチャン監督って書いてあって、この監督は知らないなと思って調べたらナックルガール撮ってるって分かって、まあ今ナックルガールじゃなくてこっちをやるって言って我々よみたいな感じもしたけど、まあいいか、うん、もうやるって言っちゃったしなみたいな、うん、って感じで、っていうのがこの作品を課題作に選んだ経緯なんですけど、でそれ見始めたらですね、まあだからそんな感じだから全然なんか本当にあらすじとかも出てる人とかもあんまり分かんないんで、サムネイルの情報みたいなとかなんかざっくりした印象みたいな感じで見始めたら、そしたら見始めたら思ったよりも出演者が豪華で、そのユン・ヨジョンとか、まあ、さっきも言ってましたけど今やオスカー女優だし、キム・ゴフンも、まあ、去年パミオでムーダン役っていう記憶に新しいところで強烈な役をやってた女優さんだし、いやこれ豪華だぞと思って見始めてたら、さらに途中で美術の先生としてあんまり予想しなかったタイミングでヤン・イクチュンが出てきてまあ僕ヤン・イクチュンって結構出演作を選んでる印象があるんで、なんかこの人出てんだったらまあもより期待できんじゃんって、まあもうその時点で結構楽しんで見てたところあるけど、まあもう特になんかヤン・イクチュン旬出演作としても結構あのおすすめかなっていう要素かなとも思います。で、うん、まあ内容的にはその冒頭にその港町で暮らすアマのそのケチュンおばあちゃんと幼い少女そのヘジンの田舎暮らし描写が、まあ、牧歌的な描写で、まあその中でだんだんその境遇みたいなの見えてくるんですけど、でも基本的にはなんか牧歌的だしコミカルな描写やり取り、その村の人との関係性とかなんか面白い、それ自体が結構面白い描写が、田舎の生活描写とか人との関係性の描写とか、まあ、それ自体結構面白いなっていう、まあ、演出とか場面とか結構あって、あの追い払おうとした水が別の人にかかっちゃうところとかあとなんか変な体操をしてるとことか
確かに
面白いなと思って見てたんですけど、まあこれどういう話なんだろうなと思って、まあ、見てる部分もあって、そしたらまあ市場みたいなところでちょっと手を離した隙に幼いヘジとおばあちゃんがはぐれてしまって、まあ、失踪っていうか、まあ、その時点では何が起きたのかも分かんない描写なんですけど、まあこれが本当に一瞬の出来事なんですけど、見せ方が起きた出来事の重みを一発で伝えるような演出っていうか、まあ大変なことが起きたっていう感じの見せ方になってて、まあそれまでのなんか牧歌的なトーンから油断してるじゃないですけど、まあちょっと思わぬ角度からシリアス、すげえシリアスな展開が始まるっていうか、ちょっとドキッとする展開だったの見せ方だし、まあやっぱり唯一の家族としての二人の絆みたいな冒頭にしっかり見せてるから、主人公のおばあちゃんが取り乱してるところを見てるだけでこう胸がギュッとなるし、まあさらにそこからね、そのおばあちゃんのカットからフェードアウトして何があったのか説明がないまま12年後って時間がジャンプして、いやね、あそこが本当に演出としてのショックの演出がうまいし、うん、でそしたらどうやら現在のヘジと思われる女の子の描写になるっていう、でまあすごいすさんだ生活をしてて、電気も止められた半地下みたいな素泊まりみたいな部屋で生活してて、うん、で少年犯罪みたいなんで食いしのいでるっていうか、まあ搾取されてるっていうか、まあ、犯罪するしかないというか半分ストリートチルドレンみたいな生活をしてて、まあ、その田舎の牧歌的な幼年期とのギャップとして都市部の今時っぽい犯罪っていうのも、まあなんかあの女の子がこんな風になっちゃったのかっていうなんかギャップを際立ててると思うし、まあこんな生活長くは続かないだろうなって思ってると、割とすぐ結構ヤバめな事件に巻き込まれてというか、まあ起こしてしまってというか、まあそれでいよいよ絶体絶命みたいな状況になって、そしたらその幼少期のヘジの失踪の時の創作チラシみたいなのを見かけるっていうんですけど、なんかこれが牛乳パックみたいなのに載ってて、僕初めて見たんですけどあれ、あの文化は何って感じなんですけど、 12年前の失踪の下少女の創作チラシみたいなのがなんか牛乳パックに載ってるっていう、すごい、なんかそれはそれでまた変な描写だなと思って、初めて見る描写だと思って、
うん、
そういうところも描写の面白さと展開みたいなのが両方強くあってすごい引き込まれるんですけど、で、まあこの主人公のヘジが田舎のおばあちゃんのケチンおばあちゃんのところに戻ってくるんですけど、まあこの戻ってくるところとかも細かい見せ方とかがうまくて、でまあなんか個人的にはこの再会がクライマックスになるのかなくらいに構えてたから、結構すぐ会えるんだなって思っていうのが意外だったんですけど、でもなんかこうヘジが見つかりましたって言っておばあちゃんが呼ばれて、なんか事務所みたいなところに呼ばれてたら、なんかそのおばあちゃんたちがなんかやたら煩雑な手続きをさせられたりするのが微妙にまどろっこしくて、あれ会えないのかなみたいななんか微妙に不安になるみたいな見せ方の工夫があったりとか、まあ結局会えるみたいな展開なんですけど、まあ、このまどろっこしいあれやこれやみたいなのが実はちゃんと後半に別の意味で聞いてきたりしてて、あうまいってちゃんとその時点では別の意味がある描写が後半にまた別のなんか見え方になるみたいなとか、すっごいうまいと思ったし、まあこの映画、その映画見ててこういう話かなってこっちが想像してる内容が何回かひっくり返るような構成というか、まあ、序盤の何気ない要素を終盤に意外な形で膨らませてきたりとか、まあ、序盤の場面とかキャラクターの印象が終盤に全然違う見え方になったりとか、まあちょっとコミカルに感じてた場面すら翻ってドスンと重みのある物語に感じられるみたいな構成に、見ててしっかり驚いたり感動したり胸が締め付けられたりするなっていう感じで、やっぱり僕もすごい語り口がうまい、構成とかその見せ方が上手だなっていう部分はと、なんか全体を通してなんか印象に残ったなっていう感じです。なんかその大きくなったヘジが田舎に戻ってきたら、やっぱり久しぶりの田舎だからなんか全然馴染めないっていうか、昔は全然大丈夫だった田舎の生活が今や結構苦痛みたいな描写とか面白いけど、なんか後半、まあ、物語を最後まで見たら全然違う意味だがあるんだとか、そういうやっぱりね、その時点ではちゃんとそれとして機能する描写なんですけど、それがねちゃんと伏線でもあるっていうところとかがうまいなと思ったし、うん、あとはそのヘジが絵を描くことでだんだん人生の目標を見つけていくっていうところとかは、まあちょっとその犯罪とかすさんだ状態の人が何かその勉強とかそういうもので人生の目標をなんか人生をもう一回やり直そうとしていくっていうのは結構入江監督の案のこととかのなんか描写とかを思い出したりもしたし、やっぱりこういうものが目標とかがあったりするのが人生大事なんだなっていう描写としてもすごいいいなと思ったし、まあそこで技術教師のヤン・イクチェンがすごいいい味を出してるんですけど、まあこの、あの終盤にね、ヤン・イクチェンがあのある絵をもらうんですけど、その絵のタイトルが告白ってタイトルなんですけど、ヤン・イクチュンで告白って言ったら、あの去年あのヤン・イクチュンは日本映画の告白コンフェッションって映画に出てて、ヤン・イクチュンで告白だっていうすごいメタなね、ヤン・イクチュンで告白って思ったの、まあ、全然関係ないんですけどと思ったりしたみたいな話なんですけど、うん、なんかそうね、なんかすごいいい役だったし、結構なんか彼が演じていることではそこもよりこう見れる引力が生まれてるなっていう感じもしたし、まああとは良かったところで言うと、中盤にその女子高生ヘジとおばあちゃんの会話で、おばあちゃんがヘジに言う、その世界にたった一人でも味方の人間がいれば大丈夫と思えるみたいな言葉があるんですけど、まあこれってこの時点ではおばあちゃんがヘジに寄り添ってるというか、 まあ、ヘジは大きくなってそのおばあちゃんとのとかその田舎の故郷との関係が変わってしまったけど、おばあちゃんは昔から変わらずヘジを思ってるっていうようなニュアンスの会話の印象のやり取りかなと思って見てたんですけど、その時点では、まあ、終盤にこの言葉の意味が全然変わってくるっていうか、まあ、2人の関係にとってより重たくて感動的な意味を持つような、うん、セリフになってるなと思ってとても良かったし、なんか切実な意味を持ってくるというか、あとは、市場でその手を離してしまったってことが、おばあちゃんとヘジの運命を決定的に変えてしまう大きなポイントなわけですけど、まあ、この手をめぐる描写ってのが劇中で何度か印象的に出てきて、まあ、それが最後まで、ラストのラストにもちゃんとすごい感動的な描かれ方で出てくるところとか、すごい、良かったなと思いました。うん。まあ本当に僕も見ててまんまと、えとかそうだったのみたいな感じで、うん、しっかり驚いたり感動したりしながら見てしまったし、うん、映画としてすごい良かったので、あのいい作品を選べて良かったなって思いました。はい、僕の感想は以上です。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、なんかやっぱ、その絵を描く部分っていうのはね、あの、結構中盤で大きくフィーチャーされますけど、やっぱ子供の頃もね、その絵を描くっていう部分もあるし、まあ映画の中では、まあエピローグみたいな部分も、まあその、絵っていう部分が最後に来ていて、すごく各時代っていうか、その、いくつかの時代を描きますけど、それを結ぶものとしてもすごく機能してるし、うん、なんかね、そこら辺も使い方うまかったなって感じがしますよね。
うん、
そうですよね。なんか、主人公の、その、ヘジの、なんか、その生き方の何ですかね、希望みたいなので絵描くのが出てくるし、うん、やっぱ残すみたいなの部分がちゃんとやっぱ効くっていう、うん、最後の最後に効いてくるっていうか、うん、あの辺とかもね、やっぱ終わり方としてめっちゃうまいなと思います、ね。
うん、なんかその子供の頃にね、その絵を描くのが多分好きで、
あ、そうね、
あのね、あのなんか雑貨屋みたいなところでクレヨン買ってって言って、うん、あのお金がないみたいな感じで、うん、あれだよね、おばあちゃんがなんか捕まえたなんかうなぎかなんか、ね、払おうとして、ね、あの店の人にふざけんなって言われると思ったらありがとうよって言われるっていうね、こんな高いものありがとうみたいな感じで言われるんですけどね、そういうなんか細かな裏切りみたいな、
ああいうの演出としてうまいと思うんだよな、やっぱりすごい見てて面白いとこですよね、
うん、そっちって感じ、ね、うん、何回もあるし、ね、うん、
まあ、なんかね、そういう一つ一つの場面をちゃんと面白く見せようみたいな工夫も感じるし、なんか印象に残るやり取りとか演出をちゃんと後半にもう一回使ってくるみたいなところも丁寧で、
うん、
なんかあの日焼けクリームを塗る描写、お終盤にね、また別のものでなんかお互いに塗り合うみたいなやり取りをやるとすっごいいいなと思うし、
いや確かに、
ああいうのね、すごい、うん、ああいう丁寧さ上手だなと思って、うん、よかったです。
確かに半地下に暮らしてたね、なんかね。この数年後に僕らはパラサイトを見ることになるって、あの、その文化はよくわかってますけど、そのね、数年前に描かれてますからね。
うん。
確かに。
うん、いや、よくできてたな。
なんか韓国のでも、あの、ネットカフェみたいなところが出るシーンは、大体嫌な雰囲気だなって感じでしたね。
あれ。
あの、韓国のネットカフェ出てくると大体嫌なことが起きる。
あれ。
あの暗いの、あの暗い、あの暗い感じが、なんかすごい韓国のネットカフェっぽいなって感じがしますよね。
ネットワークのとこだけはね、異常に昔から発達してる感じがするよね。韓国はね。
そうね。あとは、構成的に僕が結構面白かったのは、中盤にある男性が出てくるんですけど、そこの見せ方とかもすごい、
あ、確か
に。あそこ、ね、何の要素なのかなっていうか。
そうそうそう。何言ってか
な、うん。あそこで結構決定的に、なんだろうな、話の方向性が見えてくるんだよな。
うん。
なんかね、いろいろ繋がってくる感じがするんですけど、でも、なんか、そこでやっぱ観客があれって疑うんだけど、
うん、
なんでしょうね。なんか、そう、でもそうじゃないよなっていうのを、
う
ん
うん、
要素があるんですよね。
そう、積み重なってきたちっちゃい要素がね、うん、やっぱある。だったらっていう。でもあれがあるじゃんみたいなのが、いろいろあるんですよね。
そうそう。やっぱね、その方向の可能性を考えるけど、否定する材料があると思う。
そう。
だよね。
そこ
で、ちゃんとそれをね、分かってて、後半ちゃんとここはこういうことですって説明があるっていう感じというか、うん、うまいと思う。てか、丁寧だなと思ったし。
ね。うまいよね。うん。うん、僕ね、やっぱ全体的にうまいと思ったんだけど、なんか、この作品で、なんか一人だけなんか得意点みたいな存在の、なんか名探偵みたいなやつがいて、なんか、こいつ、すべてを なんか見通しすぎなんじゃないかってやつが一人いるんだけどすごいよね彼なんかねなんかねちょっとね彼の能力はいまいち分からなかったねなんかもうね彼のおかげでいろいろ救われるんだけどちょっとよく分かんなかったな
確かにねなんか射精大会みたいなやつ最後の、
うん、
あんなのあんだと思って僕あんま全然知らなかったんですけどなんかあんな腹なんか芝生のところでみんなでなんか、うん、コンクールで最後あれプサンでしたっけうん、行ってみんなで一斉になんか絵描くみたいな、ね、
その場でやるんだみたいな感じ
でそうその場でライブペイントみたいな感じで、うん、画用紙に描いてみたいなそれで優劣を決めるみたいな大会、うん、あこういうことなんだっていうのがちょっと、ね、持ってくんじゃないんだと思って
ね、なんか屋外でやるからてっきり射精するのかと思ったら何でもいいんかいみたいなちょっとあったけど
まあねなんかここら辺もねやっぱ韓国映画見てるとね近いようで知らない文化っていうのがたくさん出てくるし、ね
うんうんうん、見たことないなってことが、
うん、そういうことかもね面白いし、うん、はい僕本当全然知らなかったしそれほど話題にもなってなかったような気がするけどこれはいい作品だったなって感じですね、うんうん、まあちょっといつからアマゾンプライム見るようになるのか知らないですけど、まあなんか、まあ知ってる人は知ってるのかもしれないですけどね、隠れた名作な感じもするんで、ちょっと。
なんか、去年のなんか中国映画週間みたいな特集で、中国版のリメイクが上映されてたらしいですね。
そうそうそう。そうだ、それ調べたら出てきたわ。
うん。
うんでやっぱりそこの中国映画週間で見たら あれのリメイクだって知ってる人もいるからやっぱまあ、うん、アジアの映画に詳しい人たちは、まあ、もちろん知ってて見てるのかもしれないですけど、うん、なんかねそっちも、うん、よかったみたいですけどね、うん、リメイク とか、今ちょっとそっちは日本で配信とかでは見れないと思いますけど、うん、なんかね、あの孫娘役の子がすごい可愛いらしいっていうね、中国版はね、うん、結構皆さん見た人はそう言ってますね、はい、なんかそっちもね、なんか見れる機会があればいいかな、
うん、
うん、ちょっとそっちも見比べてみたいなっていう感じだし、このね、ちょっと検索しづらいチャン監督もちょっとね、
うん、
注目していきたいなって感じですか
ね。ね、なかなかだから日本では劇場公開はあんまりっていう感じだから、うん、な一般でね、
うん、
まあなんか今後も新作出てきたらちょっとね楽しみにしたいなって感じですけど、
うん、そうですね。だから過去作とかは全然配信で見れるんで、あのちょっと気になった、これの作品と合わせて気になった方は今だったら見れますよっていう感じです、うん、僕もちょっとまだ見れてない作品あるんで、そっちも見てみようかなって感じです、うん、はい、そんな感じですかね、
はい、はい、
というわけで、Digin Amazon プライムビデオ、今回は君が描く光の感想を話してみました。で、ここでちょっとお知らせなんですけど、まあ、Digin Amazon プライムビデオですね、あの、僕とケンス君とナースケ君でやってきましたけど、ちょっとですね、ナースケ君がここで一旦この、今回を最後にお休みに入るっていうことになりましたんで、ちょっとね、ナーセン君に一言もらえばと思います。
はい、ありました。すいません。そうですね。ちょっと忙しいことがありまして、はい。ちょっとまだ、あんま今はまだ言えないんですけど、忙しいことがありまして、ちょっと、はい。ちょっとしばらく、ね、お休みをちょっといただく形になってしまいまして、はい。ちょっとまた、はい、でもなんか参加はしたいなとは思ってるので、ぜひぜひまたちょっと、うん、来たいなとは思っております。うん、まあ、あの、お題になった作品とかは、僕もまた見たいんで、そのお題作品とか教えてほしいなとは思うので、そこはよろしくお願いしたいなって感じなんですけど、はい、そんな感じですいませんけど、ちょっとお休みをいただきますので、はい、またちょっといつか戻ってきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい。もう、まあ、だから、ディギン・アマゾンプライムビデオは、最初の2回だけ僕と検索
して
やったんですけど、もう3回目からは、ランセクに参加してもらって、今回が、まあ、96本目なんで、あの、あ、90本以上
は。すごいな。
96本目か。いや、続けてきましたね。
すごいな。
なんで、まあ、ほぼ一緒にやってきてもらったんで、まあ、ちょっとね、だから次回からは僕とケンス君の二人で続けようと思いますけど、まあね、あの、作品はもちろんお知らせしますんで、
はい、
なんか、これ見れて、一言でも感想あれば、はい、DM なり何なりで送ってくれる、はい、なぜかこんな感想でしたっていうの
は、はい、
読んでもいいしって感じがするんで。
いやー、ね、はい、すいませんね、ちょっとね。
ちょっと二人になっちゃうとね、ボーダーランズの時みたいな感想をね、話しされちゃうから、ね、一人当たりにかかる比重がでかくなるっていう。ね、プレッシャーを感じますけどね。まあ、ちょっと続けていくことで、またいつかなんすけさんも戻ってきて、うん、3人に戻って、はい、まあ、この3人の頃から聞いてくれてる人が、喜んでもらえればって感じですね。
うん。まあまあ、あの、全然、参加できるタイミング、あの、
ね、
単発とかでも全然いいと思うんで、
そうですね。この感想は話したいみたいな、
うん、どうしてもみたいなね。
うん、まあ、ちょっと生活がガラッと変わっちゃう感じのことがあるので、うんうんうん、ちょっとそこら辺、まあどうなるか僕も全然わかんないんで、
う
ん、ちょっとそこら辺とかをね、あの、また調整して、なんかなんとか こういう映画と関わりたいっていう、なんか映画と関われるかどうかもちょっと映画を見れるのかっていう感じの結構不安とかも今僕あるので、なんとか映画を見るこういう会みたいなのに関わりたいっていう気持ちはあるので、ちょっと調整しつつ考えたいなと思ってるんですけど、はい。
はい、まあまあ、あのね、自分のペースがあると思いますんで、はい、ちょっとそれで、また参加できる時が来たら参加していただければと思いますんで、まあまあ、はい、とりあえずは、結構ね、一緒に話してもらったんで、まずは、ありがとうございました。
いや、こちらこそ、ありがとうございました。
はい。というわけで、また話せればいいなとは思います。うん、
はい、
ですね。はい。というわけで、次回のディギー Amazon プライムビデオからは、とりあえずは僕とケンス君の2人で話す感じに。
はい、僕は休みません。続けます。
とは思いますんで、まあ、引き続きですね、はい、よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。